1です。こんばんは。今は2021年の1月8日金曜日の、夜です。このポッドキャストは今後も金曜日の夜にお届けできればなと思っています。金曜日の夜なので、ちょっとリラックスした感じで、お酒でも飲みながらお話ししていければなと思っています。僕去年の終わり、年末からですね、毎週金曜日の朝に STEAM ニュースというニュースレターを書くことに、お送りすることにしていまして、その金曜日の夜ですね、毎週できるかどうかわからないんですけれども、金曜日の夜ということもあって、少しお酒でも飲みながら、その1週間前のニュースレターと、それから1週間何があったのか振り返ってお届けしたいなと思っています。で、ちょうど1週間前というと、1月1日元旦だったんですが、元旦の朝にこの STEAM ニュースの新年号というのを送らせていただきました。タイトルがクリスマスとお正月とエピファニーというタイトルだったんですが、元旦、僕今長崎にいまして、で、コロナの関係で長崎から出られないということで、ずっと長崎にいるんですけれども、この1週間実は僕大学で教えていまして、で大学入学共通テストで去年までのセンター試験が今年も来週あるんですね。でその準備で結構慌ただしくてですね、コロナ対策とかで文科省とか、大学入試センターから、こういう対策をしなさいというのがもういっぱい来てるんですね。ですごい分厚いマニュアルとかも届けられてるんですけども、これどうすんのっていうぐらい、指示が多くてですね。で試験会場が本土じゃなくて壱岐という、離島の会場を担当してるんですね。で、おととい昨日と僕も壱岐に行ってきました。本当は日帰りしたかったんですけれども、大きな寒波が来ていて空港が閉鎖されてしまったので、前の日に飛行機で乗り込んで、当日は船で帰ってきました。大きな寒波でね、海もだいぶしけて船も出るのかどうかという状況だったので、もうかなりわちゃわちゃ揺られながら帰ってきました。そんなこんな2021年の始まりだったんですけれども、でその新年号をですね、クリスマスとお正月とエピファニーというのは、何をお伝えしたかったかっていうと、クリスマスとお正月がどうして一緒にやってくるのかっていうことなんですよ。で僕は1月6日が誕生日でして、だいたい1週間おきにクリスマスがやってきて、お正月がやってきて、誕生日がやってきて、なので小さい頃からもうこれ3つ全部まとめて1つねって言われてたんですね。でそれから平成の時代だと天皇誕生日とかも一緒で近いなとか思ってたんですけども、もう一つね、僕天文学っていうのが大好きで、全然プロではないんですけども、趣味でアマチュア天文学愛好家でして、でそうすると1年の中で一番大事な日っていうのはやっぱり冬至ですよね。この日からまた1日が長くなっていくという日なんですけども、実はそれは紀元前の昔の人にとっても同じで、冬至というのがお祭りの日だったわけですね。それは古代エジプトであったりとか、古代ローマであったりとか、1年が始まる基準として冬至の日を選んでいたという証拠があるわけです。で、冬至の日、古代ローマ人たちが冬至の日をお祭りにしてたのが、それがクリスマスに置き換わって、だからその聖書に、イエス・キリストが12月25日に生まれたとは書いてないわけですね。で、いろんな説があったそうなんですけども、最終的には12月25日という、古代っていうのかな、 まあ、旧ローマ暦で12月25日が冬至だったので、その日がクリスマスということになったそうです。古代のローマ暦っていうのは太陰暦ですね、月の満ち欠けで、決まっていたので、冬至の日が1月1日ではなかったんですよ。必ずその月の始まりというのが新月の日を選んでいたようなので、まあ、だから冬至の日というのは当然ずれていくわけですね、太陰暦では。でそれは今の旧暦の旧正月ですね、旧正月も同じ事情で、年によってこう我々が使っている太陽暦と旧正月がずれるのはそういう太陰暦の影響だからです。僕が住んでる長崎はね、旧正月も盛大にお祝いをするので、結構まあお正月よりも派手かもしれないですね、旧正月がね、うん、楽しい。まあ、今年はねコロナで、ちょっとあまり派手なお祭りはできないみたいなんですけど、なんかバーチャル開催するとかなんかそんな話が、あるみたいなんですけども、旧正月お祝いをします。いやー、古代の歴史を見てると、まあ、感動するのが、まず東西南北をきっちり割り出してるんですよね。で春分秋分の日っていうのが、まあ、完全に、まあ、東、まあ、西から太陽が昇るので、まあ、東西分かるような気はするんですけども、よく考えると時計というものがないので昼と夜の長さが一緒になるというのは測れないんですよね。だからやっぱりこの太陽がどこから昇るかっていう幾何学的な情報ですよね。太陽の昇る場所がどんどん北へずれていって、あるところで引き返す、ここで冬至だと。でそれからまた南へずれていって、あるところで引き返すね、ここが夏至だと。でその中間、ちょうど真ん中のところが春分と秋分だというふうに割り出したんだと思います。で特に古代エジプト人っていうのはやっぱりこう季節の長さというか1年の長さっていうのがどうしても必要で、まあ、それはナイル川の氾濫が1年おきだったからですよね。で、そのためにどうしてもこう基準になる日が必要で、それが僕も最初は冬至を使ったんじゃないかと思ったんですけども、そうじゃなくてシリウス、恒星シリウスの運行を使っていたみたいです。日の出とともにシリウスが現れる日を、まあ、1年の基準点に選んでいたそうです。まあ、シリウスっていうとね、大犬座なので冬の星座のイメージがありますけれども、そうですね、夏、日本だと何月ですかね、まあ、夏朝方昇ってくるんですよ。朝方ね、シリウスが昇ってきます。大犬座が昇ってきます。すごく綺麗ですよ、夏冬の星座を見るのは。オリオンとかね昇ってきますからね、ちゃんと起きてなきゃいけないんですけどね。まあ、なので多分古代エジプト人たちも朝そういう星々を見て1年の始まりというのを決めたようです。で古代エジプト人ってその太陰暦じゃなくて太陽暦を使ってたんですね。だからその日からまた何日経つと冬至がやってくるというのを知って、その日から何日経つとそのシリウスが昇る日がやってくると、シリウスと太陽が同時に昇る日がやってくるというのを数えていて、でもそれが366日目でしたと。で古代エジプト人って60進数を使っていたようなので、そうすると360ですよね、6×60 で360日で、360日過ぎたらあとの5日間っていうのは、まあ、お祭りにしてたというね、なんかいい話ですよね。古代ローマ人は太陰暦を使っていたので、まあ、月の満ち欠けを基準にしていたので、まあ、およそ12ヶ月、まあ、1ヶ月が太陽暦の1ヶ月ではなくて太陰暦の1ヶ月ですから、29日半なので、1年、 を12ヶ月にしちゃうとどんどん足りなくなっていってしまうので、まあ、日本の場合は割引の場合はウルー月というのを入れて調整するんですけども、古代ローマ人たちはなんとですね、月の名前がない月があったんですね。現在の1月2月がなかったんですよ、もともと。で、雪解けの3月、今の3月が3月の最初の新月が1年のスタートで、まあ、雪解けで戦争が始められる、まあ、農耕もでしょうけどね、まあ、戦争と農耕の神それぞれ同じマルスですからどっちでもよかったんでしょうけども、まあ、雪解けでスタートで、そこから10ヶ月、10ヶ月目っていうのはラテン語でデッケンベル、英語のディセンバーですよね、第10の月になると1年が終わり、まあ、雪に閉ざされるのでもうなかったことになるんでしょうね。まあ、そんなカレンダーを使っていたというお話で、まあ、お正月なので、カレンダーの話をさせていただこうかなと思ってお送りしました。で、ですね、まあ、おすすめ書籍をちょっと欲張って3つ書いちゃったんですけども、まあ、どれもおすすめなので、まあ、どれか1つ読んでもらっても外れはないんじゃないかなと勝手に思っています。で今朝ね、1月8日のこれ何号で創刊3号、お送りしたんですけども、この話また来週しようかなと思っています。はい、まあ、というわけであんまりこう飲まずにおしゃべりしちゃったんですけども、来週の夜もまたお付き合いいただければと思います。ちゃんとちょっと放送できるか、来週の夜はあれだわ、大学共通テストの前日だわ。録音する時間は、ね、あると思うんですけども、離島なので、ネットがだいぶ細くて、アップロードできるか、まあ、音声データなのでアップロードはできるかなとも思っています。まあ、ちょっとごめんなさい、来週の予定はまだわからないんですけども、また聞いていただければ嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。おいちでした。